こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。圧倒的にうまい野菜のごちそうは、フレンチシェフのジョージ吉田が身近な野菜を付け合わせではなく一皿の中心に据えるための方法をまとめた料理レシピ集である。扱うのは玉ねぎ、人参、トマト、じゃがいも、ナス、白菜など日常的に手に入る素材だ。特徴は珍しい食材や複雑な装飾に頼るのではなく、下処理、切り方、塩の扱い、加熱の考え方を通じて野菜が本来持つ水分、甘み、香り、食感を引き出そうとする点にある。内容は野菜ステーキ、煮込みとスープ、パスタとリゾット、常備菜とおつまみ、肉と組み合わせる料理という5部構成で、平日の副菜から食卓の主役までを視野に入れる。二つ星レストランなどで培ったフレンチの技術を背景にしながら家庭の調理へ落とし込むことが本書の目的であり、野菜料理に物足りなさを感じる人へ再現可能な判断基準を示す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、野菜ステーキで副菜の発想を反転させる本社の第一が掲げる野菜のステーキは、肉の代用品として野菜を扱う発想ではない。野菜そのものに十分な焼き色、濃縮した味、噛み応えを与え、主菜として成立させるための調理法として位置づけられている。例えばナスやズッキーニのように水分を多く含む素材は、ただ焼くだけでは表面が油を吸い、中身がぼやけやすい。そこで切り目を入れ、塩で余分な水分を出すといった工程が味の浸透と焼き上がりの密度に関わってくる。表面積を増やす切り方も調味料をなじませるだけでなく、加熱による香ばしさを作る手段になる。ここで重要なのは火を強くすること自体ではなく、素材の水分状態を見て焼く前の準備と加熱をつなげることだろう。野菜を主役にするには量を増やすよりも甘み、苦味、香り、食感の対比を明確にする必要がある。本書は野菜ステーキを入り口に野菜を軽い一品と決めつけない献立設計を提案している。次に、水につける、切り目を入れる、下処理を味の設計に変える。本書で明示される重要なポイントの一つは、加熱の前段階にある下処理である。キノコ以外の野菜を洗った後におよそ十分間水につけ、張りを戻すという方法は見た目を整えるためだけの作業ではない。皮が扱いやすくなり、包丁が入りやすくなり、刃物なら加熱後の食感にもつながるため、その後の操作全体を安定させる役割を持つ。さらに、味が入りにくい野菜や水分、アクの多い野菜には、浅く細かな切り目を入れる考え方が紹介される。これは煮汁や塩の働きを内部まで届かせる一方、深く切りすぎて煮崩れさせないための加減も要求する技術である。つまり本書の真処理は、手間を増やすことが目的ではなく、野菜の状態を調理に適した状態へ変換する工程といえる。家庭料理では火加減だけに失敗の原因を求めがちだが、素材の水分、表面、繊維の状態を先に整えれば加熱中の不確実さは減る。プロの技を特別な器具ではなく観察と準備の習慣として伝える点に実用性がある。さらに、煮込みとスープで野菜の水分と旨味を丸ごと扱う第2部の煮込みとスープは、焼き料理とは異なる方向から野菜の魅力を扱う。焼きでは表面の香ばしさや凝縮感が重要になるのに対し、煮込みとスープでは野菜から出る水分や香りを料理全体の味として回収することが中心となる。人参、トマト、白菜など加熱で性質が大きく変わる野菜は、時間をかけることで甘みや旨味が液体へ移り、単独では得にくい厚みを生む。本書が野菜を丸ごと堪能する料理として煮込みやスープを置くのは、固形部分の食感と煮汁スープに溶け込んだ味を分けずに楽しむ形式だからだろう。ここでは野菜の食感を残す火入れと味を十分に引き出す加熱の間で素材ごとに異なる判断が必要になる。レシピをなぞるだけでなく、野菜がどの段階で香りを放ち、どの段階で柔らかくなるかを知ることで季節や個体差への対応力も高まる。野菜不足を補うための汁物というより、野菜の性格を重ねて一品に仕立てるフレンチ的な考え方を家庭料理の形で学べる章である。そしてパスタ、リゾット、B 菜へ広げる野菜中心の献立。本書は野菜を主役にする方法を大皿のメイン料理に限定しない。パスタとリゾットの章では野菜を具材として散らすのではなく、ソースや米、麺との一体感を作る味の核として捉える。炭水化物は野菜の量感を補うだけでなく、野菜から出た水分や調味の旨味を受け止める媒体になる。そのため野菜の切り方、加熱する順序、仕上げるタイミングは単なる見栄えではなく、全体の濃度と食感を左右する。続く常備菜とおつまみの章は、この主題を日常へ接続する構成だ。特別な日の一皿だけでなく、作り置きや酒の席に向く小さな料理を通じて野菜を継続的に食べる選択肢を増やす。常備菜では時間の経過による味の馴染み方も重要であり、作りたての鮮烈さとは異なる美味しさを扱える。 華やかな野菜料理と日常的な保存副菜を同じ本に収めることで、読者は献立全体を野菜中心に組み直せる。料理の技術を単発のレシピに終わらせず、主食つまみ、作り置きへ応用する動線が用意されている点が、この構成の価値である。最後に肉を引き立てるリッチな野菜料理とペアリングの視点。第5部の肉まで美味しくするリッチな野菜料理は、野菜を主役にすることと肉を排除することが道義ではないと示す。本書では野菜の甘み、酸味、苦味、香り、ソースとしての役割を生かし、肉料理の満足感を高める組み合わせも扱う。肉の脂や強い旨味に対し、野菜は口当たりを軽くするだけの添え物ではない。焼きや煮込みで深めた野菜の味は、肉の風味に負けない土台になり、酸味やほろ苦さは味の輪郭を整える。この視点があることで、野菜料理を健康のために肉を減らす献立と狭く捉えず、食べ応えのある一皿として構成できるようになる。また本書には野菜とワインのペアリング、野菜を主役にする調味料、愛用ツールといった補助的なテーマも含まれる。これらは正解を固定するためではなく、味の強さや香りに応じて飲み物、調味、道具を選ぶ視野を広げるものだ。レストラン由来の感覚を家庭でも使える選択の基準へ翻訳することに、本書のフレンチシェフらしさが現れている。結論として本書は野菜料理が単調になりやすい。焼くと水っぽい、煮ると味がぼやける、肉の付け合わせ以外の追加が思いつかない、と感じている家庭の料理者に向く。特にレシピの品数だけでなく、なぜ水につけるのか、なぜ切り目を入れるのか、どのように火入れを考えるのかという基礎的な判断を身につけたい人に有益だろう。野菜ステーキ、煮込み、スープ、主食、常備菜、肉との組み合わせまでを扱うため、週末のごちそうと平日の献立の双方に活用しやすい。一般的な野菜レシピ本にも簡単さや健康性を前面に出すものは多いが、本書の特徴はフレンチの技術を背景に野菜の水分、食感、旨味を操作する工程へ焦点を当てる点にある。難解な専門料理をそのまま家庭へ持ち込むのではなく、身近な素材に対する観察と一手間を料理の結果に結びつけている。野菜を増やすためだけではなく、野菜そのものを食べたいと思える献立を組み立てるための実践的な参考書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、ジョージ吉田。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。